どうもこんばんは、Gです。今日の講座ではトゥードゥーリストの、ポイントについてお話したいと思います。で、これをですね、聞いてくれてる人でトゥードゥーリストも作ったことがないとか普段使っていないっていう人は、まあ非常に少数だと思うんですけど、一応念のためにそもそもというかですね、一番最初から話をしますね。で、トゥードゥーリストっていうのは、まあ、やることのリストっていう意味ですね。で、明日やるべきこと、今日自分がやるべきことっていうものを、まあ、メモ帳とかパソコンに、こう、箇条書きのようにですね、これをする、あれをする、それをするっていうふうに書く。そして、その日にですね、そのやる日に、重要度順に、順番に一つずつこなしていく。終わったものは、えいって横線で消すっていうだけの、まあ、シンプルなものです。人間っていうのは意外と記憶力が弱いんですね。弱いっていうのも変ですけれど、何かを覚えようとして、覚えよう覚えようと思って意識的に覚えたものは、まあ覚えれるんですけど、長期記憶に移るんですけど、あ、これやらなきゃなとか、あ、そうそう、これもやるんだったっていうぐらいの記憶っていうのはですね、かなり頭の中から簡単に消えちゃうんですよね。で、後になって思い出して、あ、そういえばあれもあったみたいになりやすいわけです。だから、その覚えてるうちとか、自分が何をやるべきかをちゃんと考えたり思い出したりする時間をちゃんと取って、その時に、まあ、一番いいのは一日の終わりに次の日やるべきことをまとめるっていうのが一番いいんですけど、うん、その日の終わりに次の日やるべきことをまとめる。で、その時に明日はこれとこれとこれをやるっていうことをまとめる。これが、まあ、そもそものトゥードゥーリストっていうか、まあ、やることリストなんですね。で、これだけ聞けば非常にシンプルで、実際にシンプルなもんなんですけど、実際にですね、これをじゃあやらせてみると、ものすごくこれによって仕事が効率化される人と、まあ、なんかできない人といろいろこう差が出てきちゃうんですよ。で、じゃあ何の差が出るのか、どういったところでできる人とできない人の差が出るのかっていうのをですね、やはりロジカルに考えて原因を追求して解明して、じゃあどのようにすればいいのか、その原因に対する手当て対策を考えて、それをノウハウ化してこういうふうにすればいいんだっていうふうにまで落とし込んだのがテクニックですね。テクニックっていうのはよく聞かれると思いますけど、再現性があって他の人でもできるようにした、効率化された、まあやり方ってことですよね。で、トゥードゥーリストっていうのも本当にいろんなやり方があるし、いろんな習い方、最初にどういった人からどういう形で習ったか、もしくは本で読んだりして学んだか、これによってみんな自分流とかですね、結構癖のある自己流の人が多いので、結果その自己流と自分本人がうまく合ってないとなかなかできないんですよ。できないっていうのは、トゥードゥーリスト書いたけど全然こなせなかったとか、具体的になんかちょっと自分でもトゥードゥーリストの書き方がピンとこないとか、うん、もう半分以上残っちゃったとかですね。で、トゥードゥーリストって、まあ、書いてるうちは楽しいし、書くは書くけどあんまり役に立たないんだよなと。もう書くときは見てるけど、もう実際に行動し始めたら存在も忘れちゃうし、ああこういうの書いてたわっていうふうになるし、っていうこともよくあるんですよね。でもやっぱりきちんと効率化して、特にですね、今後仕事をどんどんと処理していくためにはトゥードゥーリストっていうのは非常に強力なツールになりますので、ここでですね、一度改めてトゥードゥーリストを作る時のポイントっていうのと、それを運用していく、使っていく時のポイントっていうものを合計10個お話したいと思います。結構今持っている知識とかやり方っていうのもあると思うんですけど、一旦ちょっとそれは置いといてですね、一度、まあ、フラットな状態で聞いてみてください。で、まずですね、作る時のポイント、もちろんトゥードゥーリストはリストを作ってからスタートですから、ここは非常に重要なわけですね、うん、で、まあよく言われるのが、一番いい時は、まあ前日の晩に明日やるのをまとめるっていうことなんですけど、まあそこからあとですね、まず一つ目、 まずですね、リストの書き方なんですけど、まずみんなもうこっからつまずいてるんですね。リストは上司から部下への指示書みたいに思って非常に細かく書く。つまりあなたが上司で部下もしくは外注さんとかパートの人とかアルバイターとかにですね、ちょっとこれやっといてよっていうぐらいの依頼をするぐらいの、つもりできちんと細かく詳細に書くんです。ここをですね、自分で自分に指示を出すわけだから大体わかるよというので、すごいもう単語だけで書いたり一言で書いたりする人が多いんですけど、これをやると行動できないんですよね、後で。だからきちんとその、何をどうする、まあ、細かくはもうちょっと後で話しますけどっていうのを細かく、つまり考えるモードの自分っていう、上司モードの自分っていうのと行動するモードの自分、部下モードの自分ですね、は別の人間だってぐらい思ってですね、そのもう頭を使わない人間でもただやればできるっていうぐらい細かく書かなきゃいけない。これを一番スタートにまず思ってください。次に作るときの2つ目のポイントですね。これはその日にやるタスクだけをまとめるっていうことです。長期的なタスクとか、まあ、次の日以降のタスクとか何日もかかるタスクっていうのもあると思うんですけど、これを一つのトゥードゥーリストでごっちゃに混ぜちゃうともう本当にできなくなるんですね。だから基本的にトゥードゥーリストっていうのはその日にある1日分のタスクだけをまとめるもんだと思ってください。そしてそれ以外のそれ以降にやる内容、何曜日はこれをやるとか明後日これやる予定とかはですね、そこには入れずにもう一つ別の長期的タスクリストを作ってください。だから2つ目はその日にやるタスクだけをまとめるっていうことですね。そして3つ目、タスク自体を細かく分けるっていうことです。よくある失敗例としたら、例えば会社で、飲み会をセッティングするとか、よくありますね、送別会をセッティングするとかあった時に、それを依頼されたらタスクリストに忘年会をセッティングするとか準備するって書いちゃう人いるんですけど、こう書くとすごくこう何をすべきかが見えないんですね。何をすべきかが見えないタスクリストはタスクリストじゃないんで、だってタスクが見えないんだから、そこは細かく、例えば参加者一覧を作る、で、参加者に出欠確認のための一斉メールを送信する、そして、グルナビでお店を探す、場所は大阪中央区何々駅付近、予算は1人3500円、飲み放題ついてること、座敷よりもテーブルとか、それそこまで書くんです。で次、お店に電話で予約するっていう風な感じで、飲み会を1つセッティングするっていうタスクがあったら、それだけで10個ぐらいは軽く書けるはずなんです。そこまで細かく書く。そして4つ目、これはちょっと似てますけど、具体的に書く、できるだけ行動をしっかり書くっていうことですね。さっきの例ではもうちゃんと言いましたけど、よくやりがちなのが〇〇さんに連絡するとかですね。連絡するっていうと、またそこで行動するときに一瞬考える必要があるし、あなたは分かってるつもりでもそのタスクリストを他人に渡してやってってできないですよね。この連絡って、電話したらいいんですか、メールしたらいいんですか、会いに行けばいいんですかっていうふうに分からないものが出ちゃうのは良くないんです。だからもう本当具体的に書く。そして5つ目、そのタスク、その1行のタスクをこなすためにかかるであろう時間っていうのを自分で想定してですね、それを書いておく。それはリストの最後に20分とか90分とか5分とか、そんな感じで十分です。かかるであろうと自分が思う時間を書く。これが後々聞いてきます。そして6個目、行動系のものは先ほど行動系のものをしっかり言いましたけど、成果物が発生するもの、つまり例えば議事録を作るとかですね、 そういうふうな何かその行動によって何かものが出来上がるもの、もしくはものが出来上がるべきもの、例えばリサーチをするっていうのは30分ボケーっとウェブサイトをサーフィンしたらリサーチなのかって、そうじゃないですよね。そこで例えば、競合他社を20社見つけるとか、自分が自社の参考になる販売ページを50ページ集めるとかですね、そういうふうな形で最終物にできるもの、成果物を発生させられる場合はその成果物をもう決めておいて、それをどういう形でアウトプットするか完成させるかをも書いておく。そして7つ目、自分のタスクっていうのはですね、考える系と動く系があるんですよね。考える系っていうのは例えば企画を考えるとかアイデアを出すとかそういう系ですよね。でそれを思考系って言います。思考系と行動系に分ける。7つ目のポイントっていうのは思考系と行動系に分けるっていうことです。これは何が思考系か何が行動系かっていうのは人によってちょっと違うんですよね。つまりすごく考えないとできない人もいれば、同じことを結構もうルーチンワーク的にさらっとできちゃう人もいるわけですよね。だからあなたにとってのこれはちょっと頭を使いながらやる作業だなのか、これは何も考えずにただ体を動かせばできる作業なのかっていうのはあなたにしかわからないんですよね。だからあなたが自分のそのタスクリストにですね、書いた内容を思考系と行動系に分けてください。そして実際なぜこれを分けるのか、それはですね、人間っていうのは例えば体力っていうのは使えば減っていきますよね。もういつか体力が切れてバテますよね。一緒で頭脳っていう能力、考える力、脳みその力っていうのもやればやるほど疲れていってバテていくんですよね。でやる気とか集中力っていうのも使えば使うほど減っていくんですよね。だからもうみんな分かってるはずなんですけど、体力と同じでこう思考力っていうか意志の力っていうのも使えば同じだけ減ってしまって、それが減ったりなくなったりしたらもう仕事ができなくなるんですよね。だからいくら必要だからとか好きだからとかといって思考系のタスクばっかりずらっと並べちゃうと絶対できないことになっちゃうんです。だからこの2つはバランスが必要になってくるので、自分にとっての思考系と行動系に分けるんです。で、そして分けた後、その例えば優先順位でタスクリストは基本こなすんですけど、やっぱり午前中の集中しやすい時間、頭がまだフレッシュな時間に思考系を持ってくる。午後とか夕方とかもう正直疲れて頭が動かなくなってきたあたりはもう行動系をギュッと寄せておく。こうすることによって自分の持ってる力をですね、うまく配分して行動することができるようになります。以上、作るときはこの7つのポイントを気をつけてください。もう一回言いますね。1つ目は上司から部下への指示書のように詳細に書く。2つ目、その日にやるタスクだけをまとめる。次の日以降や長期的なタスクは別のリストにする。3つ目、タスク自体を細かく分ける。4つ目、タスクの内容を具体的に行動を特定して書く。5つ目、かかるであろう時間を書く。6つ目、成果物が発生するもの、発生させられるものは成果物ももう決めておく。7つ目、思考系と行動系に分けてバランスよく配置する。そして作るときにあるこの7つのポイントは守ってほしいんですけど、多くの人はここで終わるんですよね。なるほど、いいテクニックを聞いた、いいやり方を聞いた、明日から取り入れよう、今日から取り入れよう、で多分1週間もしたらほとんどやらなくなって、まあまあ 2,3 個残ったから、でこの 2,3 個がまあまあいい感じだから、まあ聞いてよかったな、役に立ったよぐらいの話になっちゃうんですよね。なぜか作れば終わりじゃないからですよね。それを使っていかなきゃいけない。そしてそれをあなたが使いやすい形にしなきゃいけない。はい、2つ目、運用のところですね。リストとタスクリストとスキルを成長させる。 これが2つ目のポイントです。2つ目のポイントっていうのはリスト、タスクリストとスキルを成長させていくっていうことです。このポイントは3つあります。1つはそのタスク終了時に実際にかかった時間を赤字でメモしておく。まあ赤じゃなくても色が変わってるといいんですけど、タスク終了するとその行をビュッと斜線で消したりとか、まあなんかチェックを入れたらパソコンだと自動で消えたりしますよね。で消すのはいいんですけど、その時に実際にかかった時間っていうのも括弧してメモしてください。そしたら例えば何とかについて調べる20分って書いてたところが自分で実際やってみたら45分かかったとかですね、反対に議事録をまとめる35分って取ってたのが15分でできたとかですね。人間って実は自分で自分のことがよく分かってないんですよね。だからそれはどうしたらいいって言ったら、ちゃんと記録すればいいだけなんですよ。本物、本当の時間、本当にかかった時間を。これによって、ああ俺はこういうことを仕事するのにこれぐらい時間がかかると思ったけどこれだけでいいんだとか、まあ反対に、ほとんど反対でしょうけど、1時間でできると思ったのにな、なんか途中でこうパソコンがうまく動かなかったりとかいろいろあって、2時間かかっちゃったよっていうんであれば、2時間かかるものと思うべきなんですよね。っていうふうに、少なく済むと思ってたのに実際はもっとかかっちゃう、この辺もちゃんと把握するんです。これによってタスクリストの詰め込みすぎを防げるんですよね。タスクリストはどっかの統計によるとだいたい 50% ぐらいしか達成されないそうです。だけど成功者はその日のタスクリストは終わるまでやれと、その日の分を変に残すなって言うんですよね。でも凡人は終わらせられないんですよね。だって時間がなくなる、時間というリソースも体力というリソースも有限だから。そしてああできなかった、これは明日にしよう、ああ今日もできなかった、これとこれとこれも明日にしようって言って、もう目の前の仕事、新しく入ってきた仕事、緊急の仕事、そればっかりをやっちゃうんですよね。そしてずっと残ってるタスクがずっとメモ帳の下の方に眠っているっていう状態になります。でああタスクリストってあんまり使いこなせてないんだなって話になるんですね。だからそうじゃないんです。そもそもの入れる量とか自分の能力をもう見誤ってるんですよね。だから自分にできないボリュームのものを突っ込んだってできるわけないんで、自分ができる量っていうのをちゃんと把握しないといけないんです。そのために先ほどの時間っていうのが生きてくるんです。だからタスク終了時に実際にかかった時間っていうのを赤字でメモして、自分の本当のスキルというか能力をちゃんと理解する。そして2つ目、ルーチンタスクっていう、つまり繰り返しのタスクですね。これが人間の生活にはよくあると思います。これをですね、最初はもちろん普通のタスクのように細かく書くわけです。でもそれがある程度まとまってくると、それを一つ別のタスクシートに分けちゃうんですね。どういうことかというと、例えば出張の準備をするっていう時に、出張の準備をするって言ったら何をするかわからないんですね。だからこれダメなタスクのパターンです。出張の準備をしたかったら、例えば旅行用カバンを倉庫から出してくるとか、靴下2枚、パンツ2枚、シャツ2枚を紙袋に詰める、そしてカバンに入れるとかですね、何か常備薬があればそれを小袋に常備薬3日分を入れるとか、旅行中に使う充電器とかケーブル、モバイルバッテリー等をひとまとめにした袋に入れるっていう風な感じで、やることっていっぱいあると思うんですね、旅行の準備って。だけどそれって大体繰り返しですよね。同じことやりますよね。それを毎回毎回タスクリストの項目を10も20も使って埋めてるのはもったいないんで、もう出張用ルーチンタスクっていう1枚のシート、一連の一塊のパッケージみたいなのも作っちゃうんですよ。そして出張準備っていう時はその紙を1枚ピッて出してですね、上から下まで順番に準備すれば出張の準備は完成ですっていうようなものを作るんです。そうすれば抜けがないんですよね。実際旅行行った後に、あ、なんとか忘れた、あ、傘持ってきてなかった、あ、何々入れるの忘れたってよくあると思うんですけど、 そういう時にそういうのがもしあったら、それはすぐリストに、タスクリストに反映させればいいんで、それをやっていくうちにあなたのリストは成長して、旅行の時はこのシート1枚の内容を準備すればバッチリっていうシートが出来上がるんですよね。これはもうあなたにとって財産ですよね。素晴らしい財産です。そしたらもう旅行の準備っていうのがものすごく効率化できるし、場合によってはもう奥さんとか別の人に頼むねって言ってやってもらうこともできるわけです。そしてここでちょっと別の話しますけど、すごい細かく指示書として、つまりあなたじゃなくても部下でもパートでも頭使わない人でもやれるぐらいに細かく書いてって言いましたよね。これは将来的に自分以外の人に仕事を依頼するっていうことも見越して、こういう形にしておく必要があるんです。つまり人間のリソースは有限ですよね。だからもうあなたにしかできないことにどんどんと集中していく必要があるんです。あなた以外の人でもできることを、あなたが時間を使っていたらその分あなたがやれることが減るわけなんで、価値を生み出せないんですよね。だから社長とかは例えば秘書とかそういうのを持っていますよね。そして細かいことは自分じゃなくて秘書にやらせますよね。あれは社長は社長にしかな、社長にしかできないことに集中するためですよね。それと一緒で、あなたもね、いつかは、まあもちろん効率化のために細かく書くっていうのもありますけど、いつかはそれを他の人に投げる、切り出す、自分でやらないっていうぐらいまでやはり視野に入れて、そう考えたらやっぱり自分以外の人が見てもやれるっていうぐらいまで作る必要が本当にあるんです。そして、ちょっと脱線しましたが3つ目、自分が処理できる数っていうのを正直に認める。人間はやっぱり自分で自分を高く評価するんですよね。これぐらいできるだろうとか、これを高くっていうと、いや自分で自分の自己評価高くないですよっていう人がいるから、そういう人は甘くって思ってください。人間は自分に甘い、自分を甘やかしてる。だから実際こういうふうにもう数値化して、自分は1日にこれぐらいしかできないとか、これぐらいできる、これぐらいの時間でできると思ったことがこんなにかかるとか、そういったものをきちんと数値化して目の当たりにすることで、自分の本当の処理能力っていうのを知ることができます。それをもう言い訳とかしないで素直に認めて、それをベースに次のプランとかを立てていってください。実際ですね、皆さんが例えば店舗のコンサルとかやってる時に、いやうちは売上これぐらいしかない、お客さんこれぐらいしか来ないけど、来てないけど、明日はもうちょっと来るかもしれません、明後日は週末なんでもっと来るかもしれませんって、特に根拠もないこと言ってたら、いやいや違うよって思いますよね。現実見ようよと、その理想論というか、ね、ありもしない、もう願望とかを、願望と自分の能力というか現実を、ね、混同しないでよと、きちんと今の数値からをスタートにして、今の数値から次のプランとかを立てていきましょうって思いますよね。一緒なんです。あなたも今のあなたの能力っていうか処理能力とか、それをきちんと把握してください。それをスタートとして、じゃあプランはどうすべきか、そして仕事はどれぐらい受けれるのか断るのか、ね、特にコンサルなんかの仕事は意外と楽なようで、細かいこととか裏で動くこと、調べること、やること多いんですよね。だからちょっと相談乗ってとか、相談する側はちょっとのつもりで言ってくるけど、それにちゃんと答えるためには、その相談の1時間じゃなくて、その裏でこっちが10時間動く可能性だってあるわけですよ。その時に自分の処理能力を理解してなかったらすぐパンクしちゃって、結局信頼を失うんですよね。だから大人のたしなみとして、自分で自分の能力を正しく理解しておく、これは重要なので、まあその一つの、ツールとしても使えると思います。はい、トゥードゥーリストを作る時の7つのポイント、そしてトゥードゥーリストと自分のスキルを成長させるための3つのポイントについて今日はお話ししました。まあトゥードゥーリストは結構皆さん好きなネタなので、でこれオンリーでもいろんな勉強の本が出てたりするぐらいなんで、結構 知ってることもあったかもしれませんけど、きっと知らないことも多かったと思います。だって私が自分で作ったオリジナルメソッドとかがいくつも入れてるんで、うん、それまで知ってるっていうことはまずないと思います。だからまあいいとこ取りでもいいんですけど、まあ、まず最初は周波数って感じで、もうできるだけたくさんというかほぼ全て、うん、たった7つと3つですからね、受け入れてぜひ実践してみてください。それではまた。